の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は警報注意報の発表のタイミングについてお話ししたいと思います。先週台風12号が神奈川県にも接近して、小田原で建設中の観光施設が高波で壊されたり、国道135号線では車が波に飲み込まれたり、いろんな被害がありましたよね。私たちの住む横須賀市では28日の土曜日の朝9時半過ぎに暴風警報が、午後2時過ぎに大雨警報が発表されました。でもね、暴風警報が発表されても大雨警報が発表されても、しばらくの間風も雨も大したことなかったんですよ。私の周りでも、暴風警報出てるけど風弱いじゃないっていうような声がちらほら聞こえました。でも15時過ぎくらいから風が強まってきて、三浦のアメダスでも最大瞬間風速 25.2 メートルの非常に強い風が吹きました。そう、実は暴風警報が発表されてもすぐには暴風にならないんです。気象台では防災機関や住民の皆さんが防災対応を取る時間を考えて、警報や注意報は少し早めに発表するようにしているからなんですね。どれくらい早めかっていうと、だいたい3時間から6時間前に発表するようにしているそうです。ですから大したことないじゃないと油断しないで、大変な状況にならないうちにベランダで飛ばされそうなものを移動したり、早めに家に帰るようにしたり、そういうふうにこの猶予の時間を使っていただきたいんです。ただ急な雨に関しては予測が難しいので、せいぜい2時間から3時間前になっちゃうんですけど、激しい雨が降ってきてから大雨警報を発表することもまあまああるそうです。一方、いろんな警報注意報の中で霜注意報っていうものは、農家の皆さんなどに夜から翌日朝にかけて霜への対策をとってもらうことを考えて発表しますから、前の日の夕方までに発表するようにしてるそうですよ。ね、結構早めですよね。それ以外にも警報注意報はニュースや天気予報の時間とか、防災機関の勤務時間などを考慮して発表することもあるそうです。じゃあ今発表された警報や注意報はどのくらい時間的な余裕を持って発表されたのか、例えば初めにお話しした暴風警報ですと、いつ頃から暴風になるのか調べるにはどうしたらいいかなって言いますと、ホームページ見られる方は気象庁のホームページの気象警報注意報というサイトを見てください。見たい市町村をクリックすると警報注意報の内容が赤色や黄色の表の形で表示されています。この赤色や黄色の表は3時間ごとに色がついていて、赤色は警報級、黄色は注意報級の時間帯を表しています。先ほどの風でいうと、黄色の時間帯から強い風が吹き始めて、赤色の時間帯になったら暴風になると予想されてるんだなっていうことがわかります。皆さんも台風が近づいてくる時などは、警報注意報を発表されたら気象庁ホームページ確認してみてくださいね。テレビの NHK のデータ放送のページでも見ることができます。今日は警報注意報の発表のタイミングについてお話ししました。ではまた。